それでは今日のメッセージの引用箇所をお読みいたします。ロマ書の8章、ロマ書の8章の12節から17節と26節から29節までお読みいたします。8章の12節から。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。ここまでです。
今の読まれました箇所は、もちろんもうすでにイエス様の救いに預かった人々のために書かれているものです。ですから私たちは神の子供ですという表現も出てきます。この間カレーツアワーだったんですけど、ちょっと怖かったんですけど、なかなか立派な青年がその玄関の前に立っていて、まあ、全然知らない人だと思って、あなたは誰と聞いたんですね。シカゴだよと言ったんですね。松村シカゴちゃんだったんですね。全然わからなかったんです。まあ、あんまり大きくなったから、昔はやっぱり子供の名前もちろん全部よくしていたしけど、全然わからなかったんですけど、まあ、後で他の人にも聞いたんですね。試験的に、あの人知ってるの？いや、わからない。みんなわからないと言ったんです。まあ、あなたは誰と聞いて、私は神の子供ですということができる人は本当に幸せなのではないでしょうか。まあ、人間にとって最も大切なのは、まあ、神の救う力を知ることではないでしょうか。私たちはどういうふうに神の救う力を知ることができるかと言いますと、聖書の答えは非常に簡単です。ただ頭を下げて悔い改めて神の御言葉を信じ、御言葉に頼りなさい。それだけなんです。すなわち聖書は勉強しなさい、理解せよと言っていません。ただ正直になりなさい。そしてイエス様の救いに預かった人々にとって非常に、まあ、大切なのは、まあ、神の御心を知ることではないでしょうか。よく聞かれる質問はどうしたらいいなのでしょうか。主なる神の御心とは一体どういうものなのでありましょうか。 大切な質問であるかもしれませんけども、覚えるべきことは、神を理解できる人間はいません。一人も。神を理解できないから、従って神の御心を知ろうと思っても、ちょっと無理なのではないでしょうか。言えることは、神の御心を知ろうと思えば、いくら勉強しても何もなりません。御心を知ることとは、もちろん救われることと全く同じように、神の御霊の働きの結果です。御霊が働かなければ、人間はもちろんまず、真心から求めようとしませんし、心を開こうとしませんし、悔い改めようとしませんし、イエス様に頼ろうとし、決してしません。この御霊の働きによって、私たちの心の目が開かれるようになり、まあ、結果として私たちは許しを求めるようになり、イエス様を信じ受け入れるようになり、そしてその瞬間、もちろん理解できなかったし、今日までピンとこないし、感じることもできなかったんですけども、その瞬間、聖霊は我々の今まで死んだ霊を生かしてくださったのです。聖霊の宿によって人間は救われます。正しい教えを信じ込むことによってではない。多くの聖書学者たちは誠の救いを知りません。救いとはイエス様との生きた交わりを持つことです。信ずる者はイエス様と霊の結びつきを持っているのです。まあ、主との結びつきは私たちにとって一番大切です。私たちのすることは皆この主との結びつきから出てくるものでなければならない。今の読みました8章の14節に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。まあ、日本語の聖書の場合はちょっと間違いがあるんですね。ここで子供と書いてます。言語を見ると子供と書いてないんです。息子、あるいは娘と書いてます。まあ、新約聖書の中でこれははっきり区別されています。生まれたばかりの子供はもちろん、まあ、赤ちゃんであり、小さい子供であり、けども成長して大きくなると初めて、まあ、息子、娘と呼ばれるようになるのです。すなわち、例えば父親の後継ぎになるようになった人は決して子供ではなく、まあ、成長した息子であり、娘であるということです。神の子供の特徴とは聖霊の宮になったことです。神の息子娘の特徴とは御霊に導かれることです。生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん何にもすることができません。イエス様に出会った人もいろいろなことをやろうと思ってももちろん小さい問題としてできません。信ずる者にとって最も大切なのは神の御霊に導かれることです。けど御霊に導かれることとは一体どういうことなのでしょうか。もちろん私たちの日常生活において聖霊の導きを求めることは最も大切です。例えば、まあ、仕事を選ぶにも、まあ、結婚の相手を選ぶにも祈って導きを確信しなければいけません。御霊はそういう、まあ、細かいことにも導きを 与えてくださるのです。まあ導きを求めよ、そうすれば与えられますと約束されています。けども御霊の導きの目的とは一体何なのでしょうか。前に読まれましたローマ書8章の29節に次のように書かれています。神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。と御子主イエス様の姿に似たものになることこそが聖霊の導きの目的です。旧約聖書の主な内容とはもちろん約束された救い主であり、そして神によって特別に選ばれたイスラエルの民の歴史であります。そしてイスラエルの歴史を見ると、まあ、聖霊の導きとはどういうものであるかはっきり知ることができます。ずっと、まあ、出エジプト記から読むと分かります。すなわちイスラエルの民は死の苦しみのエジプトから導き出されたのです。オムニから解放され、生きる誠の神を礼拝するように導かれました。けど神はイスラエルの民をエジプトから導き出されることだけではなく、もっともっと素晴らしい計画を持っておられたのです。すなわちイスラエルの民を約束の地、カナンの地に、まあ、今のイスラエルに導き入れることだったのです。そこで神はエジプトからアラノに逃れ出たイスラエルの民を雲の柱を持って導かれたと書いてあります。この雲の柱はイスラエルの民を毎週毎月導きましたが、最後の目的がカナンだったんです。そしてこのいわゆる雲の柱こそ聖霊を象徴するものです。もしこの雲がなかったならば、彼らはもちろんどこの方向行くべきか何にも分からなかったはずなんです。この雲の柱に従うと必ず目的地まで行くと彼らは確信したのです。まあ、我々の信仰生活においても小さな出来事にも御霊の導きは必要です。けれども最後の目的は私たちが主イエス様の形に似せられるところにあります。ちょっと失礼チップ時開いちゃいましょうか。4章の22、23節を読みいたします。旧約聖書の93ページになります。出エジプト記の4章22節23節です。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の甥い子である。そこで私はあなたに言う。私の子を生かせて私に使いさせよう。もしあなたが拒んでこれを生かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの甥い子を殺すと。イスラエルは私の子、私の甥い子であると主は言われましたが、このイスラエルのためはこの世、すなわちエジプトから導き出され、聖霊を象徴する雲に導かれ、